ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は能登半島地震で半島の付け根に位置し、石川県との境に近く大きな被害を受けた氷見市の林正幸市長です。地震は元日に起きましたが、発生した時間市長は市役所庁舎にいたということで、避難所の開設などにいち早く取り組むことができたのではないかと思われます。その後の復旧復興、そして今後の防災対策について、新年度予算での取り組みも含め林市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は氷見市の林正幸市長をお尋ねしました。能登半島地震で震度5強に見舞われ、揺れや地盤の液状化で家屋や農業用水などに大きな被害を受け、一時はほぼ市内全域が断水した氷見市。地震発生から復旧復興に向けたこれまでの動きについて林市長です。まずはですね、今回の能登半島地震発生について。
はい、まあ、正月の元旦の午後4時10分前後ということでございました。まあ、実はその地震の発生の前の日にですね、氷見市内で大きな地滑りがありまして、まあ、その災害対応のため、実はその時間帯市役所で勤務をしておりました。まあ、その中で天井が落ちるなど被害がありまして、まあ、本当にこれは大きな地震だなと、そんなことを思ったわけでありますが、まあ、そうしたことから地震発生直後に氷見市災害対策本部をすぐさま立ち上げまして、その後17時には第1回目の氷見市災害対策本部を開催をしたところであります。まあ、その中で市内全地区で可能な限り避難所を開設することでありますとか、毛布、水、非常食、こういったものを配備することなど職員に指示をしたところであります。本市におきましては6000人以上の方が避難所に避難されますとともに、液状化現象などによりまして家屋をはじめ水道や下水道、道路などのインフラが大きな被害を受け、市内ほぼ全域が断水に見舞われたところであります。
その地震被害からの復旧ですが、
地震発生直後から水道の復旧や避難者の応急住宅等への入居など、市民生活の早期復旧を最優先に取り組んできたところであります。1月21日には市内全域で水道が復旧いたしました。まあ、その後すべての避難者の応急住宅等への入居が決まりましたことから、1月23日には避難所を閉所と、1月中には応急復旧の第一段階は大したものと考えており、現在は被災された方々の一日も早い生活再建に向けて、他自治体の職員の皆様にもご協力を得て、家屋の被害調査や罹災証明書の発行を進めている段階であります。
そして復興など今後に向けてですが、市長が現地視察とかですね、各地区との意見交換をされた中でですね、災害公営住宅設置を求める声も大きいと聞きましたが。
はい、特に被害が大きい3つの地区におきまして、現地視察とか各地区の意見交換会を開催したところでありまして、その中では被災した多くが高齢者のみの世帯であるということで、なかなか住宅を再建することが難しく、また長年住み慣れた地域コミュニティを維持するためにも仮設住宅であるとか復興住宅の整備を求める声が多数ありました。今後はこのような 復興住宅の需要などについてアンケート調査を行いまして、その建設についても検討したいと考えています。
半壊以上の被災住宅はまとめて公費解体で早期復興ということも出てますが。
そうなんですね、実は2月末現在で500戸以上の住宅が全壊半壊ということになっておりまして、こういった国庫補助制度に用いて解体撤去を半壊以上の家屋、また居住用以外の建物については大被害と想定された場合が対象として、公費解体を行います。これらの認定を受けた方々は登記事項証明書および印鑑登録証明書等の必要書類とともに公費解体に係る申請手続きをしていただきまして、現地確認調査などの上市による解体撤去を行いたいと思います。また倒壊の恐れがあり早急な解体撤去が必要な状況において、所有者自身により家屋等を解体撤去された場合、これはいわゆる自費解体と言っておりますけれども、こういった解体につきましても公費解体の対象となる被災家屋等の場合については、解体費用相当額を市からお支払いをするということとしております。今回は被災した家屋が連帯している地区もございますので、一体的な解体についても検討して、なるべく早い復興を目指したいと考えています。
そして液状化対策や水道管の耐震化では国や県への要望もされてますね。
この液状化による被害、これは本当に多くの地区で発生をしております。個人それぞれで液状化対策を行いまして住宅を再建するということになりますと非常に大きな負担となります。こうしたことから液状化対策等の地盤に対する補助制度の拡充を国に要望をしているところであります。また水道管の耐震化はこれまでも継続的に実施はしておりますけれども、今回の地震を受けまして管路の耐震化計画を見直しをいたしまして、水道管路の強靭化耐震化を進めるため、耐用年数が経過した水道管の更新に合わせまして基幹管路の更新を進めたいと思います。
すでにですね、2月補正予算の先決処分などでの対応もされてますね。
これまで住家が半壊など以上で住宅をお探しの方などに向けまして、定年で、住宅を取得できるということで空き家の改修費の補助なども行っておりますほか、利用できる空き家と土地をセットにした仲介手数料0円空き家バンクと、こういったものも3月に開設をすることにしております。それから地震によりまして合併処理浄化槽が使用できないとの問い合わせが多数ございます。そうしたことから市単独事業による被災合併処理浄化槽補助金、こういったものも策定をいたしまして補助率は3分の2で上限50万円の補助制度、こういったものも作っております。
それから液状化ではですね、独自調査をされました。
今回の地震で市内の多数の地区で液状化による被害が発生をしております。中でも北大町、栄町、真島地区では甚大な被害を受けております。こうしたことから2月15日には京都大学名誉教授で先の地盤工学会会長の三村先生に被災現場を見ていただきまして、ご助言をいただいたところであります。今後につきましては、まず液状化被害のあった地区がどこなのかを特定をし、被害の大きかった地区につきましては、ボーリングなどの調査を実施をし、その地区の宅地形成の状況や土質等にあった効果的な液状化対策を検討してまいろうと考えています。そうです
か。特にこの液状化対策は恒久的な対策にするためにも重要かと思います。液状化被害をめぐってはその対策が難しいとされているだけに、補正予算を市長が先決処分し速やかに専門家の視察助言を受けて動き出しています。そして特に住宅被害が大きかった3つの地区を市長が視察し住民と意見交換、高齢者だけの世帯では 住宅再建が難しく要望が多かったという仮設住宅、復興住宅の整備や復興に向けて空き家を活用しようということで、仲介手数料0円空き家バンクの開設などに注目ですね。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目ですか。
春よ来い、松任谷由実さんです。まあ、ちょうど今から冬も明けて春に向かいます。また今回の災害に向けてもこれから明るい春を目指して頑張ってまいりたいと思っています。
トップインタビューいいね富山。氷見市の林正幸市長をお訪ねし、私小山健一がお話を聞いています。新年度は地震による被災からの復旧復興が本格化します。そのための新年度予算案は一般会計の総額で265億円余りと過去最大規模になっています。震災復旧や防災力強化に重点を置いた新年度予算案ですね。
来たる令和6年度は能登半島地震から立ち上がり、氷見市の復旧とその後へ続く復興、そうしたところへ一丸となって取り組んでまいる重要な一年となろうかと思います。そうしたことから令和6年度予算案につきましては、令和5年度補正予算等で措置をいたしました震災復旧被災者支援予算と一体的に編成することによりまして、今回の未曾有の大災害を乗り越え、被災者被災地域が一日も早く日常を取り戻し復旧、そして復興に向けての歩みを切れ目なく全力で邁進していくための予算としたところであります。加えまして子育て施策日本一を目指した子育て支援の推進でありますとか、デジタル化とゼロカーボンの達成に向けた施策の推進、さらには長期化する物価高対策に対する予算も盛り込んだところであります。
まあ、その中でですね、今回は地震関連の主な事業についてお聞きしたいんですが。
はい、能登半島地震関連の主な事業につきましては、被災者被災事業者への支援でありますとか、社会を支える公共インフラ等の災害復旧、また防災減災対策等の、充実といったものに46億3842万円を計上いたしております。被災者支援では民間住宅の家賃支援や木造住宅の耐震化への補助、被災した合併浄化槽の入れ替えや修繕、また家屋に全壊または半壊の被害を受けた児童生徒の給食費の支援などであります。社会を支えるインフラ復旧では、被災をいたしました農地や林業施設、また市道や市営漁港、公園、下水道などのインフラ施設、スポーツ施設などの公共施設等の復旧工事を行います。防災減災対策の充実では、さらなる地域防災力の向上を目指しまして、防災意識の向上を図る防災セミナーの開催でありますとか、指定避難所等の備蓄品の拡充を行うなど、災害に強い安全安心な街づくりを進めます。また今回の水道の長期にわたる断水を教訓といたしまして、水道管路の耐震化計画の見直しや管路の強靭化耐震化を進めるため、耐用年数が経過した水道管の更新に合わせ基幹管路の更新を進めますとともに、災害対応や緊急漏水への備えとして3トン級の加圧吸収車の購入も予定をいたしております。
まあ、震災からの復興に加えですね、防災対策が充実されるというわけですね。ほぼ市内全域が断水し、完全復旧に時間がかかったことを教訓に、給水車を1台追加し2台体制にするとともに、水道課の耐震化計画を見直し、耐震化をスピードアップすることになります。なお新年度予算案で震災復旧や復興、防災力強化とともに重点的に取り組む少子化対策など重要政策については、機会を改めて伺うことにいたします。トップインタビューいいね富山。 市町村長をお気に入りなどの曲、林市長からの2曲目は、
花は咲く、花は咲くプロジェクトということで、これはあの東日本大震災の、まあ、復興ソングということであります。いつか氷見も必ずや美しい明るい未来の花が咲くと、そんな気持ちで復興を進めてまいりたいと思います。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、氷見市の林正幸市長に小山健一が聞いています。改めて震災からの復旧復興に向けて、市長から皆さんへ、
被災された皆様が希望を持って生活再建できるよう、被災者に寄り添った支援を行っていくとともに、インフラの早期復旧や地域産業の再生など、復旧復興に向けて国県市が一体となり、必ずや成し遂げる覚悟で取り組んでまいります。被災者支援の内容や申請方法などご不明な点やお困りのことがありましたら、まずは市へご相談ください。苦難を乗り越えた先にある明るい未来に向けて、頑張ろう氷見のスローガンのもと、オール氷見で心を一つにして共に頑張ってまいりましょう。
復旧復興に向けて力強く動き出しているかと思います。トップインタビュー、いいね富山。今日は氷見市の林正幸市長にお話を伺ってきました。能登半島地震で大きな被害を受けた氷見市の復興では、地盤の液状化対策が重要な課題の一つになるかと思います。実は林市長は大学が工学部の土木工学科で、地盤災害関係を専攻されました。液状化も含まれるのでしょうか。そして富山県職員として土木部長などを務めたこともあり、液状化対策での手腕に期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば、1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山、来週は滑川市の水野達夫市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。